建築系ラジオです。建築系ラジオの、南研究室建築デザインレビューの、今回はですね、2011年の9月号から作品を取り上げて、収録したいと思いますね。で、まあ、今日参加してもらうのは出演してもらうのは研究室の西川君とそれから、千秋君ということで、じゃあ一言ずつ2人の方から自己紹介してください。じゃあ西川君の方からどうぞ。
はい、南研究室、4年の西川です。
はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ千秋。
はい、同じく南研究室4年生の千秋です。よろしくお願いします。はい、
今日はですね、今回新建築の9月号から、ソニーシティ大崎を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。まあ、これ結構今すごく話題になっていて、この、新建築9月号の表紙にもなっている、非常に大きな建築物なんですけども、これを設計されたのは、まあ、日建設計の山梨さんとそれから羽鳥さん、石原さん、川島さんというふうなグループで設計をされているようですね。で、施工は鹿島建設とそれから関電工、豊熱工業というふうになっているんですけど、所在地が東京都品川区の大崎の駅の、まあ、近くの、まあ、巨大なオフィスビルなんですけども、文字通りそのソニーの研究開発のための、オフィスというふうなことになっていますね。で、これも非常に大きな建築で、敷地面積が、まあ、1万6000平米強。それから、延び床面積がですね、これなんとその12万4000平米。12万平米以上っていうふうな、まあ、非常に巨大な建築で、地下2階、地上25階。で、まあ、最高高さが140メートルっていう、まあ、超高層ですよね。超高層かつ超巨大建築になっています。で、これ平面図を見ると、まあ、非常にこう、まあ、シンプルなプランニングで、長手方向が130メートルぐらい。で、短手方向も40メートルぐらいあって、変身コアで、片側に、南側の方ですね、にコアを全部寄せて、エレベーターとか階段とか、まあ、設備スペース等々を全部寄せてですね。で、北側の方に逆にワークプレイスを広大な空間のその、まあ、大きな、フリースペースとしてまとめているというような形になっているんですね。で、東側の方には、ひさし部分にこう太陽光パネルが付けられているんですけども、何よりもこの建築の最大の特徴は、北側の立面図、ファサードですよね。まあ、いわゆるファサードエンジニアリングの延長で、バイオスキンと言われている非常にこう特殊なルーバーが付けられていて、雨水をその屋上にこう溜めて、まあ、それをこのバイオスキンと言われているそのルーバーの中を通すことによって、この建物自体のその熱負荷の軽減をすると同時に、周りのそのヒートアイランド現象に関してもそのまあ緩和措置をもたらすことができると、まあ、そういう効果を持っているということでまあやっているわけですね。で、この、バイオスキン の、 そのディティール の、 その、 図面っていうか断面詳細がいろいろこう載ってるんですけども、これを見るとですね、非常にこう面白いっていうか、高保水性の水を保水する、保つそのテラコッタルーバーっていうものの中に水がこう流れるようになったんですね。パイプの上にこう水が流れるようになっていて、まあ、それがですね、こうジグザグ状に水を伝って降りてきて、で、下にも、持っていかれると。で、下に降りた水は、一番地下の地下水槽に溜められて、それがろ過されて、で、さらにそのポンプによって再度上げられて、まあ、循環していくっていう風な、そういったその水の循環システムを作り上げているわけです。で、まあ、これ品川っていうことで、海とかその、まあ、河川敷もこう近いんですけども、まあ、その水が降って、その水がこのバイオスキンを通じて、雨水がその、まあ、この建物を冷やして、で、周りの環境も冷やすと同時に、蒸発、されて、それからさらに上に行くというふうな、その自然環境の中での水のサイクルと同時に、この建物内においても水がその、まあ、循環するような、そういったシステムをこう作っているわけですね。で、実はこれ山梨さんはですね、国士舘大学でも、1年生のその授業で、実は山梨さんが設計を担当された建物を、まあ、直々にその、ご紹介いただいてですね、北美術館と木材会館をですね、実際こう案内してくださったんですよね。で、まあ、実際その設計者のご本人が建物をご案内していただけるということで、非常にこう貴重な機会を我々も得たんですけども、まあ、その山梨さんが設計されたということで、まあ、僕たちもですね、非常にこう関心を持ってこの建物を眺めたわけです。まあ、これ雑誌で見ているだけなので、もちろん細かいその空間の気配とかっていうようなことは、これだけでは僕らもわからないんですけども、 とにかくその非常に巨大な建築、大規模建築、もう本当にこうこれだけ その面積を要求された、もう本当なんていうかこう途方に暮れてしまうような、まあ、それだけの大きなものを、あの足元周り の, そのランドスケープや、それから今言ったそのテクニカルな面も含めて、あの非常にこう高度に設計しているという意味で、あの、まあ、非常にこう関心を引かれたわけです。で、まあ、こういろいろ書いてるんですけども、じゃあですね、まあ、今回ちょっとこう西川君とそれから千秋君に出演してもらったということで、まあ、この建築のね、まあ、感想について2人の方に少し話を聞いてみたいなと思います、ね。じゃあ西川君どうですか、この、ソニシティ大崎見てみて、
う、ね、うん、僕最初見た時、この最初のページ、そのソニシティ大崎の最初のページを見た時、うん、なんかもうこれを最初見た時、建築 の, その設計、あの施工してる時のなんか足場に見えたんですね、
この辺は足場ね、
はい、うん、そう、それ見えて、なんだろうこれと思って、うん、まあ、ページを進めていって、うん、そのバイオスキンのルーバーですか、うん、にっていうことを分かって、うん、まあ、よく読んでいくと、あ、まあ、他のこともそうですし、あの太陽光とか、うん、まあ、雨水のろ過して、まあ、その地表に流して、なんか地下水のインフラを軽減するなどにも書いてあって、うん、なんか環境的に考えたやつだなと思って思いましたね、うん、まあ、中はなんかやっぱりオフィス、全部の階層がなんかオフィスっていう感じで特にないんですが、うん、周りのことを考えて作られたものだなというふうに僕は感じましたね、
うんうん、そうだね、これあのプランニングとしてはものすごく明快で、あの分かりやすいシンプルなゾーニングをされていて、例えばルイス・カーのそのサーブドスペースとサーバントスペースっていう分析じゃないけども、そのコア部分とかそのワークスペースとか、それからその、まあ、この、まあ、バイオスキンですか、ファサードを構成するあのバイオスキンっていうものも含めて構成要請としてはすごく単純なんですよね、うん、その単純なものを使って大規模なものを見事にまとめ上げてるっていうことで、まあ、非常にこうあの、まあ、気になるなっていうふうにこう思ったわけですよね。まあ、じゃあ千秋君どうでしょうか。
はい、僕は電車かもしくはまあバスとかで通学するんですけれども、うん、この電車でこう通学するときに、うん、まあ、大崎駅をまあ通るんですけれども、うん、まあ、その時にまあ、まあ、ちらっとまあこのまあソニシティ大崎のビルが見えるんですけれども、うん、まあ、一見するとまあなんか、まあ、ちょっと言い方があれかもしれないですけど、まあ、一見すると普通のどこにでもあるようなビルの感じはするんですけれども、うん、まあ、その、まあ、その時はあまりなんかそんな注目しなかったんですけど、うん、電車から見た時とかは、うん、でなんか、まあ、まあこういうなんていうんですか、メディアとかで注目とか話題に上がった時に、うん、まあ、なんかこれなんかいつも見てるなんかビルだなと思って、うん、まあ、読んでいくと、まあ、世界初のなんかバイオスキンっていう、うん、バイオスキンシステムっていうなんか、まあ、使ってたり、うん、なんか、まあ、そうですね、プランもなんかシンプルで、なんか本当どこにでもあるようなビューなんですけれども、うん、シンプル、ここまでシンプルだと逆にこう、なんていうんですか、まとめるっていうのがなんか難しいんですけれども、うん、普通なら、ここまでなんか、まあ、エコーの、なんですかビルとしてまとめ上げているっていうのは、まあ、すごいなと僕は思いました、
ね、うん、そうだね。でこれさ、やっぱりさ、その環境の挙動っていうのは結構難しいっていうかね。ちなみにあのこの、まあ、ラジオを聞いている方のためにちょっと少し解説すると、大崎って駅はあの東京でいうとその山手線の結構南側の駅なんですよね、
はい、そう
です。山手線っていうのがその皇居を中心にぐるっとこう周りを回ってるんですが、あの品川って駅は結構海に近くて、まあ、その近くの駅っていうようなところなんですね。だからまあ潮風が吹いたりするような場所じゃないかなっていうふうにこう思うんですけども、なのでこれあの海風をもろに受けるようなその巨大な立面であると同時に、あの雨水がそこを伝って打ち水のように流れていくっていうのは、まあなんかこうイメージとしてはすごくいいなっていうような感じもするんですよね。であの実はこの収録の前にその西川君もちょっと言ってたけど、これ見方によっては例えば旅館とかそれからそのホテルとかなんかそのあるいは集合住宅とかそんな風に見えるところもあるんだよね、
はい、
でこのあのなんていうかルーバーのそのテラコッタの高保水性のそのルーバーっていうものがあの手すりを兼ねているので、あの実はこれ環境的に、環境的にというかその機能的にはやっぱり意味あるんですよね。 いわゆる手すりのルーバーとして成立していて、決してその単純に無駄なものを作っているわけでもなくって、ある意味その機能と環境とそのデザインというものがその見事にインテグレートしているなというような感じもするし、あの一見するとね、巨大な均質空間、あのあたかもその工場のような巨大な均質空間っていうふうにこう見えるんですけど、逆にそれを逆手にとって、あの圧倒的な非常にこうレベルにまでデザインを高めてるなっていうのは、まあ、感じもしますよね、うん、それとさ、なんか僕思ったのはさ、これ基本的にはさ、まあ、今こうやってこう僕今スケッチを描いてるんですけどね、こういうふうに巨大なね府警のその裏にこうコアがあってね、こんなふうにコアはデコボコと凹凸があるんですけども、あの建物としてはこう四角じゃないですか、長方形だけど、これ実際にはそのこう、方位っていうことを考えたらちょっとこうブレてるわけですよね。東西南北にうまく合ってるわけでもないし、かつもちろんこれこっちをこういうふうに見たらこう地形があったりするから、周りのその地形とか、その都市の環境条件、そのコンテクストとか、それから方位っていうふうなことを考えた場合に、必ずしもこういうふうなそのグリッド状のさ、区形、長方形が、うまくこれに対応してるっていうふうなわけではないとは思うんだけども、まあそれをあえてこの4面に、こう何かこう性格をはっきりと分節して、北側とそれから東側、西側、南側というもののそれぞれのファサードをはっきりとその性格を分けて、それぞれのファサードにそれぞれの役割を負わせるというようなことを非常に明快にこうデザインしてるんですよね。それが非常に分かりやすいというふうにこう思いましたね。いやこれ本当さ、今僕思ったんだけどね、これ12万4000平米でしょ、はい、通常例えばさ、戸建て住宅なんてさ、まあ、120、30平米とかでこう作ったりするじゃないですか、はい、それこれ住宅1000個分だよ。で面積的にはね、面積的にはそうだけど、これ立体だから実際のこうなんていうかこう空間の感覚としてはこれ参上されるからさ、参上されるんですよ。そうするとさ、これね、住宅1000個分、面積的にはそうだけど、これ1000の参上っていうことはさ、これいくら1000の3乗1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億感覚的にはそのぐらいで、まあ、10億でちょっと言い過ぎだけど、本当に住宅がこう1億ぐらいあるとかね、感覚的にはそのぐらいの手数の多さがあるんですよきっと、うん、だから本当にこれを設計するっていうのはすごく大変なことだなと思うしさ、何よりもこれ本当に現場がいろいろ大変だったんだろうなと思うよ、うん、ビル風とかさ、電波とかさ、いろんな問題が出てくるからね、うん、近隣の問題とかね、だからまあ本当にこの巨大建築っていうのはちょっとこれ僕ら見てみたいけどね一回ね、うん、山梨さんこれ見せてくんないかなどうでしょうか、これ山梨さん聞いてもらったら、もし聞いてたらぜひ我々もちょっとこれ見せていただきたいなと思ってます
読
んでいただきたいなと思ってます。
直にこのバイオスキン
っていうのを、ね、触
ってみたいっていう
か、うん、そういう感じあるよね。じゃあ西川こんなとこいいのかどうなんだ
もう大丈夫ですかね
いいんですか。まあ、極めてその専門的っていうかテクニカルなことに関してはね、まあ、僕らも全部もちろんこう分かるわけでもないので、今この雑誌を見て勉強する範囲でしかこう理解はもちろんできないんですけども、まあ、なんかこうテクノロジーを駆使した新しい建築っていうような感じが、まあ、しますよね。まあ、一方で非常にこう古典的 な、 なんか手法だなっていうふうに思うし、まあ、逆にそれを非常にこう高度化して新しいデザインを生み出してるなっていうような印象もこうありますけどね。うん、まあ、様々なレベルで例えばその温熱環境とか風とかいろんなそのシミュレーションをやっている図がこうたくさん載ってるんですけども、うん、まあ、巨大建築を作るがゆえのさ、様々なその、まあ、アセスメントというかシミュレーションというか、まあ、事前にこの建築を作ることによってその周りに対するその環境的な負荷あるいは環境的な影響というものがどういうふうになるのかというようなことは非常にこう様々な次元において緑化も含めて検証されていますよね。やっぱりさ、建築ってさ予測の科学だからね。建築って予測の科学なんですよ。もうちょっと言うとこうシミュレーションもそうだし、立った後にどうなるか、立った後に実際どうなるかってね、これすごく難しいよ。だから建築学っていうのはそのイマジネーションを最高レベルまで高めた時にどういうものが生まれるかっていうことをね、なんていうか見通す学問なんですよね。学問というか実学なんですけど、実際に出来上がった時にどのようになるかということを 100% 予測できる人っていないんですよ。いない、うん、どんなに小さな建築であっても予測不可能なことがもちろんその作ってる最中にも起こるからね。例えばお施主さんの家族関係が変わるとか近隣の人の関係が変わるとか、予測不可能なその側面っていうのは必ずあるからね、うん、例えばね、経済学っていうのはさ、経済学っていうのはその予測するわけですよね。 例えばその為替の変動を予測したりとか、将来 の, その景気を予測したりするじゃないですか。これってすごく難しいことで、学問的にね、経済学というのは非常にこう確立された学問であるにもかかわらず、なかなかうまくいかないんですよ。まあ、当たり前っていうかさ、それがうまくいってたらさ、世の中金融恐慌なんか起こらないわけで、ですごく難しいでしょ。で、建築はでもそれとは別の次元で実際物として出来上がるから、にもかかわらず人間 の, その限界値にまでその予測っていうことを遂行しないといけないんだよね。つまりできる限り、可能な限り予測しないといけないんですよ。もしある建築が出来上がったらどのような影響が起こるかっていうことをさ、これ結構難しいんですよね。利用者の問題もあるから、フィジカルな物理的なそのハードウェアとしての建築だけじゃなくって、実際にそこで使われる人 の, その話っていうのもあるからね。だからよくある話で、丹下健三がそのかつて、ね、1950年代に東京都庁舎を設計したわけですよ。それはものすごく厳密なそのリサーチに基づいてシミュレーションして作ったんだけど、作った瞬間にその役所の機能のいろんなそのセクション変わって、いきなりもうね、使えないという話になったんだよね。で、まあ、それはまあ丹下健三の責任ではないわけですよ。いきなりね、丹下健三は与えられた条件をもとに非常に詳細に精緻に設計したのに、その通りに使われなかったっていうね、っていうようなことはあるんだよね。君らもだからさ、人生において予測不可能なことってある？どう？僕なんかもうそんなんばっかりだよ、人生において。
明日どうなるか分からない
し、今日西川はでもあまりないんじゃないの？西川思い通りの西川思い通りの人生歩んでそうだよ。
全然そんなことないですね。
千葉君どうですか？
そうですね、予測不可能、まあ自分でなんか体験っていうか、まあなんか体験していたんでしょうけど、自覚がないのかなってよくわかんないですけど、僕は今までなんかそんな大ごとには巻き込まれたりしてはいないんで、まあなんか普通のなんか平穏な気分をいつも送ってます。
いやでもさ、人間って本当わかんないからね、人生って本当わかんないよ。これ本当こればっかりは。だってさ、まあ、大きなこと言うとね、今回の 3.11 の地震っていうのは本当に、まあ、あれだってさ、地震そのものは予測されていたけど、だけどまあ分からなかったじゃん。
そうです、
いきなりだったもん、
はい、
ね、
あんな津波がなるとも思わない。
そうでしょ、分からなかったよ、だから僕さ、本当さ、これ全然また話ずれるんだけど、この間ね、僕が書いた文章が代々木ゼミナルの模試で使われたんですよ。高校2年生のゼミでね、この間さっき研究者の学生にもそのお見せしましたけど、今ここ手元にあるんですけどね、ここでね、僕のこれ何かっていうと、現代思想っていう雑誌でエッセイ書いたんですよ。でこのエッセイ何かっていうと、僕は秋葉原とね、スピノザについて書いて、要するに地震のことを書いてるんですよ。で、地震っていうものが何かっていうと、一言で言うと予測不可能なもの、予測不可能な、まあ、シンボルのみたいなもんだよね。シンボル的な現象でしょ。で、これにね、ある種その対応するっていうか、ここから連想されるものって何かって言ったら、やっぱり人間の身体なんだよね、体。予期せぬ形で例えばその病気になるとかさ、人間って分かんないもん、本当。これは内なることだよ、内なる予測不可能性っていうか、自分の体であるにもかかわらず自分でその従前にコントロールするのは難しいし、ね、だからね、その建築っていうのはそういうふうなこの文脈で言うとですね、予測できることと予測できないことの間にあるんだよね、間にある。つまりその建築契約学っていうふうな言い方をするんだけども、建築っていうのはある程度予測できると仮定して計画して作るじゃないですか。でも一方でその自然現象とか人間とかさまざまなことで予測不可能なことが起こるでしょ。だからその今回だってさ、地震が起きた時にさ、やっぱり津波でね、多くの地震、建築が被害を受けたりとか、あるいは地震で建物が壊れたりとかね、っていうようなことっていうのは本当に予測できるっていうことと予測できないっていうこととの、まあ、ある種の戦いなんだよ、っていうふうに思いますよ。なんだって短いなんか言いたいことがあるのか。
いや、もう、まあ、予測不可能で言うと、今日、ラジオ収録っていう、まあ、予定だったじゃないです
か。
それで、今日本当は、まあ、同じ研究室の鈴木が出る予定だったんですが、そいつが、まあ、ぎっくり腰による発熱で、学校来れなくなりまして、急遽出ることになり。
西川がね。
はい。で、その陰性も、いつも通りだったら陰性とその4年生が出るっていう予定なんですが、今日それもならず、今日4年生2人という珍しいかどうか、まあ今年はなかったっていうだけですけど。
しかもさ、もっと言うとね、鈴木幸太郎がさ、 ぎっくり腰だっていうことがラジオでバレたこと自体も予測不可能予測不可能のことがさ今西川によって語られてさ、きっとこれを聞いた鈴木光太郎はどう思うかっていうね。
申し訳ないこと
すごい内輪ネタですよ。
まあ、聞いてる人は誰だか分かんないから誰そいつみた
いな。いや光太郎もラジオに出てるけどさ、はい、まあさ、それでねちょっと話ちょっと戻すんだけどね、まあなのでこういう巨大建築って特にねそういったその予測不可能なね側面ってすごくやっぱあるなと思うよ。それでさ、今ちょうどさ西川とさ千秋たちはさ4年生だから卒業設計やってんじゃん、
はい、
で卒業設計はもちろんそのフィクション架空の案だけども、はい、でも実際の敷地を決めて設計をしてるっていう風な意味ではね、うん、設計の行為としては全く同じなんですよ。全く同じ、うん、実際の設計と。だから実際に例えばさそこにね建築物ができたらどういう影響ができて、まあ、どういう効果があるかっていうようなことをね考えるシミュレーショントレーニングとしてはすごく重要なんですよね、うん、ということでさ、まあ実は僕らは2日後に卒業設計の中間発表があるんだけども、しかもその来週は実は三大学合同ゼミっていうのをやることになっていて、そこで、日本大学の山中研究室とそれから昭和女子大学の杉浦研究室とそれから国士舘大学の南研究室で、まあ、4年生の皆さんとそれから先生方が集まって日本大学で日大で合同ゼミやるんですよね、はい、卒業設計ので、まあまさに君ら卒業設計をこれからやろうとしているところなんですけども、まあちょっとねそういった関連も含めて卒業設計の話をちょっとしてみようかなと思うんですけど、じゃあ千秋君から自分の卒業設計の今進行状況っていうかどういうことやるっていう話をちょっとしてみな。
はい、そうですね。僕はまあ、地元が大森っていうところなんですけれども、うん、
東京の大森ね。
はい、そうですね、東京の、うん、でその大森、まあ、僕はよく、まあ、出身どことか、まあ、聞かれることが、まあ、あるんですけれども、うん、まあ、東京の大森ってところですっていうと、まあそこまあ、どこそれとかなんか、まあ、言われたりするんですけれども、うん、まあ、なんかそんな大森ってなんかあんまり知られていないのかなっていうのがあって、うん、じゃあなんか大森のなんか歴史のあるところをなんか敷地として設定して、うん、まあ、そこになんかもう自分の案を、
うん、
まあ、案をなんか出せばなんか、うん、まあ、ちょっと大森のこともなんか知っていただけるかなと思って、うん、でそのまあ歴史ある土地はどこだろうっていうので、まあ、うん、まあ、以前からまあちっちゃい頃からまあ知ってた大森貝塚っていうところがまああるんですけれども、うん、まあ、そこの遺跡庭園に敷地を設定しました、ね、僕は、うん、でそこに、まあ、まあ品川、まあ、大森は品川区なんですけれども、うん、あ、大森駅は大田区なんですけれども、うん、その大森貝塚があるところは、うん、品川区と大田区の、まあ、境目あたりになってて、うん、まあ、ギリギリ品川区なんですけれども、うん、まあ、一応、まあ、品川区の歴史を、まあ、そこの、うん、自分の設定したところに案として、うん、まあ、博物館的な感じの建物を建てて、うん、まあ、なんか、まあ、そこになんていうんですかね、品川区の歴史とかを知っていただいて、うん、いければなっていうことで今を進めていますね、
うん、なるほど。まあね、今日取り上げてる作品のその大崎もまあ比較的近いんだよね、大森ってね、はい、割と近いところです、はい、はい、まあその大森貝塚っていうね、まあその古墳とか遺跡とかをまあ何かこう一つテーマにして、
はい、
建築を作るっていうことをまあ今千秋君やってるってことですね。
そうですね、うん、教科書とかにも載っているので。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね。
まあ、そういう有名な遺跡っていうことですね、
はい、
うん、じゃあ西川君はどうですか。西川君もちょっと紹介しとくか、自分の卒業設計まだ進んでるかどうかちょっと微妙だけど。
僕は対象敷地が、新潟県、地元の新潟県長岡市駅付近にある、もともとはシティプラザだったかが建ってて、まあ、ここ数年で解体されたようなところがあるんですが、そこに、まあ、敷地を設定して、
うん、
それで、まあ、周辺の人とか、
うん、
観光の人とかが、まあ、来れて、まあ、地域の復興やら、
うん、
そういう風にできるのも建てようかなという風に考えて設計してます、
うん、まあ、西川の、ね、そのまあ地元の方だということで結構なんか新潟だから雪がね、
はい、
雪が結構降るし、その雁木の話っていうのがあったんだけども、やっぱりその環境条件っていうことをその視野に入れるっていう意味では 今回のそのソニーシティ大崎っていうのもな、さ、全くもちろん同じではないけども、あの参考になる側面もあるかもしれないよね、
はい、
うん、どうですかこのバイオスキンっていうものをちょっと応用してみるっていう可能性ありますかどうですか
でかいビル応用してみる
これは巨大だからね、
ちょっと、まあ、周りの環境、その建物とか環境的にちょっとオフィスビルじゃないかなっていう感じですね、僕のところは。
そうか。いや、なんかさ、今年さ、僕らのところはさ、7人卒業設計をね、やろうとしている人たちが研究していて、なんかそれぞれの敷地が結構面白いんだよね、なんか、それぞれなんかこう、住人トイレっていうかさ、よりどり緑で、なんか性格が全然違うし、しかもそのビルディングタイプっていうか、プログラムも全然違うから、一つ一つ結構面白いわ。全然違うものがこう出てきたっていうか、うん、まあ、割とこう例えば地元でやるタイプの人も結構何人かいるし、まあ、そうじゃないその、まあ、東京を敷地にしてる人たちも何人かいたりとか、なんか不思議なことにさ、結構なんか7人7用でなんかうまくバランスが取れたなって感じするよね。
みんなバラバラです。
バラバラだよね、
作るものも
そうだしね、敷地も、うん、そんな感じはしたな。じゃあ西川君と千秋君、そんな感じでいいのかな、どうですか、どう思いますか、
大丈夫ですかね
じゃあね、まあ、これを、日建設計の山梨さんが聞いてくれるんじゃないかなっていうふうにこう思います。聞いてくれるのかな本当にと思いつつ、
はい、
まあ、今日はじゃあね、このぐらいで終わりにしたいと思います ね、
そうですね、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
Thank you.